はい、というわけで、さて今週のテーマはというところで7週目の本題に入っていきます。7週目はですね、人を動かすスキルと書きましたけれども、つまり自分から見てクライアントですよね、クライアントを動かすスキルについて詳しく説明をしていきたいと思います。この1A3G To Do 20というのは目標達成のための強力なツールなんですけれども、これ To Do 20を書き出すところっていうのが最初は非常に大変なんですね。実際の行動のところが細かく出せないとクライアントって動くことができないんですよ。細かく書き出すことができないからクライアントは今動くことができないということでもあるんですね。それをですね、あなたが書き出しと細分化の考え方です。よろしいですか。書き出しと細分化の考え方をサポートしてあげることによって行動のハードルを下げてあげることができますので、クライアントは行動ができるようになります。ここに書いてありますよね。20枚は慣れないうちというのはなかなか書き出せません。で、書き出した枚数が少ない状態ではではやりましょうと言ってもクライアントは行動できないんですね。なぜならば必要な行動が、十分書き出されていないからということと、書き出したトゥードゥというのはサイズが大きい状態ですので、それをするのにかなりのエネルギーと時間というのが必要になってなかなか着手できないんですね。こういう状況になってしまうからです。で、この状況を打破するためにこれから説明するクライアントを動かすスキルというものを使っていくんですけれども、ではですね、そのクライアントを動かすスキルというものは一体何なんでしょうかということで、次のページです。それは究極の細分化の考え方、パワフルな質問、細分化のボキャブラリーパターン、この3つとなります。この中のパワフルな質問というのはですね、実は細分化のボキャブラリーパターンで説明していることと被るんですけれども、とても重要でかつ有効な質問ですので、あえて抜き出して書いています。はい、それではですね、実際に To Do 20をやりながら一つ一つ説明をしていきます。まずですね、あなたのクライアントが10名集客をする、これについてトゥードゥを20枚書き出そうとしました。ところがですね、ここに書いたような10枚しか書き出せなくて、手が止まってしまいました。というシーンを想定してください。実際にこういう状況はあります。というかですね、ほとんどこういう状況になると思います。ではまず一つ目の、究極の細分化の考え方についてですが、これは考え方ですので、細分化の際のマインドのセットアップになります。で、こう考えるんですね。自分以外の誰かにこの付箋を渡すだけで、この目標を達成できるか、っていうふうに考えるんですね。で、これはクライアントに言う場合はこのように伝えます。究極の細分化の考え方というものがあるんですね。あなた以外の人、例えば部下やスタッフがいるならば、この付箋をただ渡して、頼むぞ、あとはやっといてくれというだけで、この目標って達成できるでしょうか？できないと思いますよね。ではどうするか。もっともっと具体的に細かく、一つ一つのアクションを付箋に書いてあげないといけませんよね。例えば、異業種交流会に参加する。これ一つとっても、どの交流会に参加すればいいの？どうやって申し込めばいいの？領収書って必要なの？っていう疑問が付箋を渡された部下の頭には浮かんでくると思います。となると、それを付箋に書いてあげないといけません。究極の細分化の考え方は、自分以外の誰かがこれをやる場合でも、この付箋を見ただけでできるだろうか、と考えて書き出すことです。いかがでしょうか？このように説明していただければいいです。でも実際のトゥードゥというのは、書き出したクライアント自身がやりますので、 本当に他人がやるレベルにまで細かくする必要はないと思うんですね。でもですね、他人が見ても分かるレベルにまで最初から細分化されているならば相当細かいですよね。ということはですね、その付箋を自分が見たときに、これってどうやるんだろうっていうふうに考える必要がなくて、すぐに着手できるっていうことなんですね。で、そのレベルを目指して細分化すると、まあ、20枚どころか30枚とか50枚とか、あっという間に出てきます。はい、よろしいでしょうか。はい、そして次のパワフルな質問ですが、この究極の細分化の考え方というのがあるから出る質問です。自分以外の誰かにこの付箋を渡したときに相手が持つ疑問ですよね。それがどうやってとそれからどうするのの2つです。例を見ていきます。異業種交流会に参加ですが、あなたはこれについてクライアントに言うんですね。どうやって参加するんですか？それまでにやることって何なんでしょうか？まあ、このように質問しますと、まあ、クライアントから例えば、募集中の異業種交流会を探さないとならないですよね。とりあえず3つぐらい見つけます。という返事があったとしたら、ではそれを付箋に書き出しましょう。と言います。ここでコンサルタントであるあなたの目的というのは、とにかく相手に付箋に書き出してもらうことなんですね。ですので、必ずですね、ではそれを付箋に書き出しましょうと言って書き出しを促してください。そしてもう一つの質問ですね。それからどうするのですか？です。異業種交流会に申し込む必要がありますよねと言ったら、じゃあではそれを付箋に書き出しましょうと促します。で、参加した当日のこともありますよね。参加した日はどうするんですか？とりあえず主催者の方へ挨拶が必要かな？と言ったら、ではそれを付箋に書き出しましょう。参加した後日についても、参加した後日ですけれども、何かするんですか？主催者へお礼の手紙を送ろうかな。ではそれを付箋に書き出しましょう。と言って、どんどんどんどん書き出させていきます。で、これですね。この結果、この異業種交流会関係だけで、付箋は5枚になってしまいました。10枚書き出していたものっていうのが最初にあったんですけれども、そのうちの1枚が5枚になったんですね。ですので、このままいくと、単純計算で50枚書き出せるようなペースですよね。あとですね、実際にコンサルする場合は、相手の仕事のことって自分はそれほど分かっていないっていうこともあります。自分が詳しい専門的なことをコンサルするっていう場合でも、相手の行動とかやることが分かってないっていうこともあると思うんですね。で、その場合は、自分がこの付箋を渡されたとしたら、クライアントから自分がこの付箋を渡されたとしたら、この目標って達成できるのかなというふうに考えてみてください。で、そうすると自然と質問出てきますよね。これってどうやるんですかって。で、この究極の細分化の考え方と、まあ、パワフルな質問というのは、実際のこの to do 二重というか、まあ、細分化の時ですね。細分化の時に非常に役立ちますし、この結果、具体的な行動ベースに落とし込まれた to do というものが、実際のクライアントから出てきますので、出したクライアント自身が行動しやすくなるんですね。で、to do 二重のコンサルタントとしてのゴールは、ではそれを付箋に書き出しましょうと言って、付箋を増やしてもらうことです。ぜひ覚えてください。はい、次に細分化のボキャブラリーパターンです。これは4週目の細分化フェーズでお話しした内容になります。実践チェックポイントノートの5ページ目ですね。これの具体的な使い方を説明していきたいと思います。細分化を促すボキャブラリーパターンとしては、この4つがあるんですね。時間軸、そのトゥードゥの前後、プロセス。5W1H。関係者。1枚の付箋の所要時間。この4つです。はい、では最初に、時間軸、そのトゥードゥの前後、プロセスでの細分化のアプローチです。クライアントが10枚付箋を書き出しました。 で、それはある程度時間軸に沿っているものかもしれないんですけれども、まあ、結果はおそらくランダムに思いつくものを書き出した状態だと思うんですね。で、その時にこう言ってください。その付箋を目標達成までの時間軸で並べてみてください。で、すると、まあ、このように並べたとしますよね。順番を入れ替えてこのように並べましたと。そしたらですね、さらにこう言います。この付箋を順番にやるだけで目標達成できると思いますか？何か足りないものはないですか？この時間軸で並べることで、一つ一つのアクションの間にやらなければならないことが見えてくるっていうことがあるんですね。で、例えばですね、こうですね、あ、チラシを作ったから印刷が必要だなとか、うん、まあ、知人に連絡して誰か紹介してくるようにお願いしようかなとか、まあ、ホームページ作るんだったらその前にドメイン取らないといけないよねというように浮かんで口にすると思うんですね、クライアントさんが。で、あなたはその都度、ではそれを付箋に書き出しましょうと言って付箋を増やしてあげてください。まあ、増やすように促してくださいってことですね。これが時間軸とそのトゥードゥの前後で増やしていくという方法です。次に 5W1H です。なぜ、いつ、誰が、どこで、何を、どのようにですね。ここですね、赤でどのようにって書いてありますけれども、実はこれが先ほど出たパワフルな質問として抜き出したどうやってです。どうやっての質問というものを重ねていくことでどんどん細分化が進んでいきます。ではですね、 5W1H の使い方を説明していきましょう。これはですね、この質問が直接 to do を生み出すというよりは、この質問で to do を導き出す、想像するというイメージです。ですので必ずしもこの 5W の質問から to do が生まれるというわけではないんですけれども、ちょっと具体例で説明していきたいと思います。で、ここですね、ホームページ作成を1枚取り出しましたと。で、これに対してですね、何をという質問をしたら、まあ、自分のサービスのコンテンツを載せたいんですという回答が出てきましたと。じゃあそのコンテンツって何だろうという疑問に思ったので、コンテンツって何なんですかって質問をしたら、あ、コンテンツ案考えないといけないですね、まあ、全然ちょっと整理できてないのでとなったとしたら、じゃあそれを付箋に書き出しましょうという感じですね。そうするとコンテンツ案を考えるっていう付箋が出ますよね。で、他に、ホームページ作成についてなぜと考えたら、なんでホームページ作るんですか、まあ、商品を注文してほしいからですね。じゃあその決済とかどうなんですか、あ、カード決済のなんか ASP の契約が必要ですかねってなったら、じゃあそれを付箋に書き出しましょうという感じですね。他にも、例えばいつと考えたら、ホームページ制作のスケジュールが必要だなと。じゃあそれを付箋に書き出しましょう。あとどこでですね。で、どこでって考えたら、どこでって会社でだけど、クエスチョンクエスチョンクエスチョンみたいな。まあ、この場合は付箋に書き出すことはないかな、なんていうふうにですね。まあ、こういうふうにいろいろクライアントの思考を動かしていくという形で、細分化を促していくという形になります。次に関係者です。これは単純です。誰とやるの、あなた以外の関係者は誰という考え方です。ここの例としてはチラシ作成ですね。チラシを作成する場合は誰と作るんですかという質問ですね。まあ自分一人で作りますと。あ、そうですか。じゃあ作った後は誰かにチェックとかしてもらうんですか。ああ、妻に見てもらいます。だとしたら、ではそれを付箋に書き出しましょう。という感じですね。誰とやるのか、関係者はいないのか、もしいたとしたら、その人との連携のアクションは一体何なのか、というのを考えていくという流れです。はい、最後は1枚の付箋の所要時間で判断する方法です。これもわかりやすいと思います。この付箋の to do の所要時間として見積もった時間、それが120分以上、まあ、つまり2時間以上ですね、 だとしたら、それは細分化の対象としましょうという考え方です。で、120分以上の作業というのは大抵大きな行動単位で書かれてしまっていますので、もっと細かい作業単位に落とし込むことができるはずなんですね。で、ここでは、まあ、例としてブログを解説をピックアップしてますけれども、これが、まあ、180分かかるかなと思ったら、それをもっと細かくできませんかということです。まあ、ここではブログアカウント取得、ブログタイトル決定、ブログデザイン決定、写真準備というように、まあ、これをそれぞれ付箋に書き出していくという形ですね。基本的に1作業ごとですね、書き出してもらうと、まあ、ちょうどいいかなというふうに思います。そうするとですね、かなり付箋が増えるのではないでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。この結果ですね、付箋が28枚になりましたけど、まだまだ細分化できそうだなっていう実感って持てますよね。持てないでしょうか。つまりですね、細かくすればするほど着手がしやすい。目標達成までにやることが明確になる。で、イメージがつきやすいという効果があります。そしてですね、これだけやることがはっきりしていて、さらに 1A3G で、まあ、やればワクワクする自分のメリットが手に入るということが分かっているならば、クライアントは動きませんかね？ということなんですね。で、もちろんクライアントでなくても自分自身に置き換えていただいて、まあ、考えていただくと、どんどん行動して、こういうワクワクする目標設定に日々近づいているということが実感できたとしたら、それは動くよな、と思わないでしょうか。で、実際この方法はとても強力ですので、もしまだ実践してないようでしたら、まずはご自身がやってみて実感してみてください。で、これはですね、今回長期の目標をこう落とし込んでっていうふうに順番説明してきましたけれども、短期の小さな目標単体でも、この方法って流用できますので、一度ですね、短期の目標で構いませんので、取り組んでみてください。で、実感してみていただいてですね、この、ノウハウをあなたのクライアントの成果を出すお手伝いという形でしてあげたとしたら、とても喜んでいただけると思います。ぜひ使ってください。もう一つ、クライアントを動かす機について、まあ、注意点というか、ポイントがありますので、お伝えしますね。クライアントが付箋を書き出す際に、往々にしてあるのがこういう書き方です。何々を検討、何々を考える、何々を調査する。例えばですね、固定費削減を考えている担当者がいたとして、経理のアウトソーシング化を検討とか、固定費削減方法を考えるとか、経理のアウトソーシング会社を調査と書いたとしても、これはですね、なかなか検討しないし、考えもしないし、調査もしないんですね。なぜかというと、漠然としているからです。検討とか考えるとか調査するって、まあ、便利な言葉なんですけれども、実際の行動が伴いづらい言葉なんですね。ですので、クライアントがこういうような感じで書いていた場合は、なるべく違う言葉にしてあげてください。まあ、それが下に書いてある。今の例で言うと、経理のアウトソーシング化のメリット、デメリットを5つ書き出す。固定費削減策を3つ人に言う。とか、経理のアウトソーシング会社をネットから5社ピックアップ。まあ、こういうように書けば、具体的に何をすればいいかってわかりますよね。付箋に書いてある通りのことをするだけでいいんですよね。で、これならば、付箋を見たときに、じゃあどうやろうかなっていう疑問がなくなってすぐ着手できると思いますので、なるべく具体的な行動で書くというふうに、促してください。下に書いてありますね。具体的な数字とアクションで書くと行動に移しやすい。まあ、これを頭に入れておいていただくといいかなと思います。はい、以上で 1A3G To Do 20が終わりましたので、通常の仕分けを行って今日やることから着手していただくという流れになります。 これでクライアントは、たとえ緊急の仕事が入って忙しくなったとしても、目標に向かう小さい行動の付箋というのは何枚か処理できますよね。ですので、毎日毎日目標に向かってコツコツコツコツ少しずつでも進んでいるという状況になります。